安倍氏の国葬、岸田氏の総理判断の意義をと。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
安倍さんのね、
はい、
葬儀を国葬でやりますと、
はい、
いうこと、これ岸田さんが決めはったんですよ。これご存知ですか？
あ、はい、あのニュースで、
ニュースでね、やってますよね。でやっぱりちょっとしばらくこのラジオの番組で安倍さんのお話を何度か続けてやってますけども、まあ、残された人間どうするかっていう上で、こう葬儀をどうするかって、これすごく大事なんですよね。でこれに関して岸田さんはこう国葬でやるということなんですけど、
はい、
これについてはね、やっぱりね、素晴らしいですねというね、すごくね、評価する声も非常に大きいです、
うん、
大きいんですけど、そうじゃない方も多いんですよ。なんで国葬やねんと、
うん、
だからね、国葬がいいかどうかっていうのはね、簡単に支持も反対もできないようなね、なんていうか、結構ね、難しい問題なんですよ。まあ、例えばね、僕よくテレビなんかでご一緒してた宮崎哲也さんなんかは、安倍氏の国葬に違和感を感じるということを、まあ、表明されてますし、で、同じような声はマスメディアでもよく聞こえてきます。特にあるのが、メディアなんかでよく言われるのが、評論家の方なんかが言うのが、死の政治利用だと。
うん、
こう人を死んだことをなんか政治に突っ込んじゃおうかと、まあ、いうような言い方をされる方もいます。これはもうご紹介ですよ、僕の見解じゃなくて。で、政界においても賛同する、素晴らしいという方もおられれば、まあ、野党の中でもこれ素晴らしいとおっしゃられる方もおられれば、やっぱり立憲民主党の泉さんとかは、最初はまあ結構ではないですかとおっしゃってたんですけど、まあ、途中から批判的な、やっぱりちょっと批判すべき側面があると思いますと、まあのことをおっしゃってると。で、この問題はね、結構ね、考えると難しい問題があって、その我々、弔うっていうのは一体何なんかという本質的な問題と、それから国、その弔うということにね、国が関与するっていうのは一体、まあ、どういうことなんかっていうね、かなりね、これ、深い政治学的なね、問題が、まあ、潜んでますから、ただ単に安倍さん好きな人が賛成して、嫌いな人が反対したら、それでいいと。いうような問題ともちょっと違うんですよね。今日はね、そのあたりをね、まあ、じっくりお話したいと思うんですけど、まずはね、やっぱりね、これね、決めたんは、岸田さんなんですよ。
うん、うん。
これ、周りでもね、反対する人、結構、いたらしいです。これはちょっと、いや、国葬はちょっと先例とちょっと違うんちゃうかと。なんですけど、岸田さんが、決めはったんですよ。
はい。
これ、総理判断です。
うん、
これね、岸田さんの責任は極めて重大なんですよ。国葬にしたことの。意義っていうのがね。だからね、今日はね、岸田氏の総理判断の意義を問うと。これ、あなたが決めたっていうことは、あなた、どういうことか、分かってますかと。
うんうん。
あなたがやるって言ったんですよ、と。
はい。
やるからには、何せなあかんか、分かってますか、あなたと。まあ、そういう話をね、今日はね、しようと思ってます。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、安倍氏の国葬、岸田氏の総理判断の意義を問う、うん、
ということでね、やっぱりこの国葬、安倍さんのことを死を悼む方もおられる一方で、安倍さんのやったことに対して反対する人もいると。で、これ国葬、まあ、葬儀するのは当然だし、弔問はしたいけど、国葬って、どうなんかな、いいんかな、っていうふうに、もやもやしてるんですよ、みんな。
うんうん。
どうです?ちょっともやもやしません?なんか。
なんか、うん、あんまりこう、どういうことなんやろうみたいな。
よくわかんないですよね。
うん。
国葬、まあまあ、立派な人やし、まあ、ええんかな、うん。てか、まあ、そんなんじゃないですか。
はい、
ちょっとわからへんけど、ってことじゃ、いきなり国葬って言われてもね。うん、国葬で、一番、まあ、有名な、最近我々有名なやつ、昭和天皇崩御。昭和天皇がお亡くなり、崩御された時の、うん、まあ、葬儀。 まあ、大喪の例ですけど、葬儀はこれ、当然国葬です。まあ、日本の国家の象徴だから。
はい。
これはもう、国民全員が弔いましょうと。
うんうん。
死を悼みましょうと。これも、あ、そろそうですね、と。こう皆さんおっしゃいます。で、それからね、3人しかいないんですよ。その、戦後、国葬って。3人うちの2人目がね、また別の方が、皇太后さん。戦後直後に亡くなられて。これはまあまあ、まあまあそうですね、と。で、もう一人が、吉田茂さんってご存知ですか？
あ、はい。
うん。これ戦後を作った人ですね。
うんうん、
戦後の仕組みを。まあ僕吉田ドクトリンっていうのが日本をダメにした、すごく問題のある方針だったとは思いますけど。
この番組でもね、提案しましたね。
そうそう。でもね、やっぱりこの、戦後の大混乱の中、アメリカから独立を勝ち取った。形式上ですけどね。
うん
まあ実態上独立じゃないかっていうのがあるんですけど、まあ独立を勝ち取った、まあ総理大臣として、これも国民全体として、今の僕らがあるのは、吉田さんがいるからね、吉田さんが違うことを考えたら違う国の形になってたと。最初に戦後日本を作った人だから、
うんうん、
まあ国葬、日本人全員恩義があるから。
うんうん、
だから別に皇室は全員恩義ありますよね。これはまあまあ、ね、憲法一条にも書いてあるし、象徴だから。僕らのことも象徴してるから。
はい。
で、戦後日本作った吉田茂っていうのは、まあ、うん、まあそうかと。で、安倍晋三、と思う人がいると。いうことですね。で、これについて、まあちなみにその、まあ中曽根さんとか宮沢さんとか橋本さんとか杉さんとか小渕さんとかいろんな方が、総理大臣おられてね、亡くなってるんですけど、はい、で国葬かっていうと国葬じゃないんですよ。で、これはね、内閣自民党合同葬。まあ、政府与党でやりましょうと。だから、国全体じゃないですよ。だから、政府与党っていう感じですね。だから、まあ、これぐらいの感じで、まあ、お葬式を、まあ、して、かなりパブリックではあるんだけど、まあ、全体ではやらないと。でね、もともとね、お葬式って何かっていうとね、
うん、
簡単に言うと、弔うためです。当たり前です。
はい。
弔うって何かっていうと、死を悼むっていう。ことです。だから哀悼の意なんて言葉がありますけど、亡くなったことを悲しむ儀式です。で、悲しむと同時に葬儀というものはその失われたものをしっかり感じるっていうことなんですよ。で、この失われたものが悪いものだったら、あ、よかったって思いますよね。
うんうん、
だから痛まない、あ、気持ちいいぐらいですよ。
うんうん、
でも痛ましいってことは失ったものがいいものだったんですよ、生きてるものにとって。だからみんなで、この方、いいものを持ってましたね、と。痛むってそういうことなんですよ。
はい。
でも、いいものじゃないと思う人もいるじゃないですか。
うん。
俺あいつ嫌いやったと。
そうですね。
俺あの人好きや、だから葬式行ったい。でも俺あいつ嫌いやったらいかんでいいんですよ。お葬式っていうのは基本的に行く義務はないんですよ。行きたい人が行けばいい。その人をポジティブに評価する人は、ポジティブ行って、痛めばいい。で、悲しめばよい。失われたものの喪失感に浸ればよい。で、別にあんないらんよ、せいせいしたわっていう人は行かなくていい。これがまあ葬式というものなんですけど、
はい、
国葬にするっていうことは国として、はい、これ立派なもんでしたよね。
うんうん、
反対いないですね。ってことになるわけですよ。
もう全体が認める
。うん、そうそうそう。だから、いわばその、教科書に載っていいような業績をした人。っていうか、この人いい人ですよと、教科書に載るぐらいいい人ですよこの人、
はい、
っていうのが国葬にする、国定教科書みたいなもんです、
うんうん、
それそうなんかと。例えば先週とか安倍さんのせいで日本ダメだったやないかって怒ってる人いましたよね。
そうですね。
野党でも安倍政治を許さないとかって言ってる人もまあいましたよね。そういう方でも痛む気持ちはまあ終わりだろうけど、痛まない権利も必要なんですよ。悲しいことながら。こう、悲しいことながらね。
はい。
じゃあ、それ、岸田さん、どういうふうに思って国葬にしたのかっていうとね、もう、総理大臣の答弁があってね。
はい。
そこで次のように言ってるんですよ。まあ、簡単に言うと、条件は3つです。憲政史上最長の8年8ヶ月在任して、そのご業績は誠に素晴らしいと。ええことやらなかったと。で、長い。で、かつ、ええことやった。
うん。
で、外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価。まあ、外国の人にえらい評価されてる、
うん。
で、我が国は暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示すため。ちょっと、まあ、そう、みたいな。うん、 まあ、少なくとも、この三つ目は、ふーんみたいな感じですよね。だからね、個人でなく国家として弔うという話ですけど、岸田さんはね、なんでそうしたかというと、業績が素晴らしくて外人さんからも評価されてた人が暗殺されたから国葬だって言ってるんですよ。そしたら暗殺されへんかったやないかったみたいな。そしたら日本国家にとってめちゃくちゃええことをやってるけれども、むしろ外国人からめっちゃディスられてたやらへんかったみたいな。
なんかそういうふうにね。
なんか。
感じますよね。
ちょっとね、スピーチは、ほんまに僕ようわからない。心に響かない。なんで国葬にしたんかっていうのが。
明確な、ね。
わからないです、で、だから多くの人がこう言ってるんですよ。なんや、安倍さんの好きな、安倍支持者の人らに気に入られようと思って、これ国葬つってんちゃうの？と言ってる人は僕の周りでめっちゃ多い。僕がどう思ってるかどうか置いときましょう、この際ね。
はいはい、
あの観察者として。
うん、
めっちゃ多い。ある政治評論家は、むしろこういうことも言ってます。これじゃ明らかに安倍支持者に対するごますりじゃないかと。しかもそのごますりが見え見えながら、岸田さんとしてもこれはそんなんじゃないかと。こんな見え見えなことしちゃ、岸田さんあなたが傷つくよと言っている岸田さん思いの評論家もいるぐらいです。
はいはい。
ぐらい、
うん、
見え見えやと。
うん、
だから死の政治利用なんていうね、報道が今、なされてるわけですよ。
はい。
いや、なんか僕は本当、残念ですね。だから僕はね、お通夜、僕ら行けたのでね、参上して最後に、ご霊前でお参りさせていただきましたけど、なんだろう、なんか、怪我さないでほしい、そんな人の死も仏さんになってらっしゃるんだからね。で、ちゃんと国葬するんだったら、いや、カクカクしかじかで、我が日本国家において、安倍晋三という政治家は、本当に失われてはならないものであって、それが失われたということは、極めて悲しいことであって、それは、安倍さんのことを嫌いだった方、安倍政治を許さないという方の幸福のためにも、本当に必要だったんですよ、と。
うんうん、
だから安倍さんの意思を引き継いで、安倍さんがやろうとしていることを、しっかり我々残った人間でやらなければならないぐらい、それぐらい大切なものを我々失ったんだと、それはもうどうか一つ総理大臣の顔に免じて国葬にしようではないかと。それをもう反対する人がいるかもしれないけど、僕はもう総理大臣として国葬でやらせていただきますと、
うん、
それは絶対国民の皆さんの幸福に必ずつながるからとかね、
はい、
というように言ってくれたらまあいいんですけど、
うん、
じゃあ本当にそんな風に思ってんのって言うと、その文章見てもそんな感じあんまりしないんですよね。だからね、やっぱり批判を避けるんだったら、安倍さんの死を国家として痛むことを決意した総理判断を正当化することが絶対必要で、もう一回言いますけど、単に国葬して安倍支持者の支持を取り付けて、あとは安倍さんの生前言ってたことを全部もうゴミ箱の中に捨てて無視して意見シャーシャーと緊縮財政続けるぐらいやったら、もう単なる死の政治利用と批判されることは 100万%間違いない、
うん、
そうでないと説明する義務を、そうではないんだと、そうじゃないんだと、僕は本当に引き継ぐんだっていうことを証明し続ける義務を、これ岸田さん負っちゃったんですよ、うん、
はい、
十字架負っちゃったことになるんですよ、国葬をやるっちゅうことで、
うんうん、
だからね、国葬するんだったらね、その意思を引き継ぐことが絶対必要なわけですよ、
はい、
じゃあどんな意思だったかっていうとね、それ戦後レジムからの脱却で真の日本の独立であって、そのための日本の復活であって、そのためのデフレ脱却であって、そのための財政拡大であったわけですよ。これも何度も何度も安倍さん言ってるわけで、でその流れの中に憲法改正っていうのが入ってるだけで、ど真ん中には財政政策っていうのがあったわけですからね。ここで緊縮財政を推ししたらね、岸田さんはね、もうなんかとんでもない地雷を踏むことになりますよ、
うん、
そうでもない限りね、死を悼むというね、極めてプライベートなものにね、土足で入ってきたことになりますよ、政治利用として。死というものにをね、悼むというのがどれだけ個人的なプライベートなことであって、他者とは無関係な、誰にもわからない。僕は僕の弔意がある。それはもう、吉田さんだって、それは岸田さんだって誰かに対する弔意があるでしょう。それはね、わかられないようなものなんですよ。共感し合えるようなものじゃない。それはもう、死んだんだから。一人の人間が。それをね、歌った小さな歌があります。僕は、この方を紹介するの初めてじゃないかなと思います。荒井由実で、飛行機雲。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
荒井由実で飛行機雲をお届けしました。
この曲はね、1973年のアルバムに入ってた曲で、まあ、2枚目のシングルの B 面だった曲なんですけど、
そんな前の曲なんですね。
そうそうそう、だから、まあ、あの風立ちぬの映画で、はいはい、最近の人たちは聞いたかもしれないですけど、うん、まあ、我々はもう子供の頃からよく聞いてた、まあ、73年だから僕は5歳の時の曲ですからね、よくなんかよく耳に流れてくる曲だったんですけど、まあ、歌詞の内容を改めて確認したのもだいぶ大人ってからですけど、これは荒井由実さんの小学校の同級生の男の子が亡くなったことを受けて作った男の子のための、まあ、追悼の曲になってるんですよね。で、これあの多分ね、これちょっとよくわからないんだけど、多分ですよ、多分ですけど、あの空に憧れて空を駆けていくあの子の命は飛行機雲、これなんかその男の子が亡くなって空に飛んでいくのかなっていうイメージですよね。でね、こんな歌詞が出てくるんですよ。高いあの窓であの子は死ぬ前も空を見ていたの、今はわからない、他の人にはわからない、あまりにも若すぎたけど、若すぎたとただ思うだけと、まあそうおっしゃってるんですよね。だから病気で寝てたのかな。で、窓から外を見て、で、そこに飛んでいったのかしらと、荒井由実は思っているのかな。でもそれは、他の人にはわからない。わからないんですよ。だからその男の子に対して、なんか思いがまああるんです。好きだったかとかどうだったかとかっていう話じゃなくて、死んだんやと。やっぱりその、これ高校の時に亡くなったそうですから、高校生、まあ15、6、7の時に、まあ友達が、まあ病気でしょうね、この歌詞だったら。で、亡くなったことに対して、ショックを受けるわけですよ。うん、あの、ある種、安倍さんの死に対しても皆さんショック状況になっていますよね。僕の友人もさっき電話かかってきて、もうようやくで、さっき電話かかってきて、もうずっとなんていうか、ようわからんかったから電話できへんかって、みたいな。まあ、ショックを受ける人とかもね、まあ、いますから。で、松任谷由実はそういうショックも受けたんでしょうね、荒井由実は。で、空に憧れて空を駆けていく。あの子の命は飛行機雲。いや、わからないです。今はわからない。他の人にはわからない。だから荒井由実がどう思ってたか正確にはわからないです。でもね、弔意。弔意ってね、その、弔問の弔。亡くなった方に対する、弔いの気持ちってね、そんなもんなんだと思うんですよ。それね、さっきも言いましたけど、あくまでも個人的な、どこまで行っても個人的な思いですから、安倍さんと僕は個人的な付き合いがあるけど、テレビでしか見たことない人も、うん、まあなんか自分がなんか生きてきた自分の人生の流れの中で安倍さんをテレビとか新聞とかで見るということによるなんかある種の関係性があるわけじゃないですか。
はい。
だからそこで何かを思って、あれで涙を流した安倍さんと直接会ったことない方だっているわけじゃないですか。だから、個人的なものなんですよね。だからね、僕は岸田さんにこう言いたい。岸田さん、あなたは、こういう大変に、この荒井由実さんがね、この小学校の同級生に歌った、誰にも分かれない気持ち、こういう大変に、個人的な弔いという気持ちに、国家として関わろうとしているんです。岸田さん。それはあなたは分かってるんですかと、
うん、
総理大臣として国家として悼むべきだと決めたのなら、政治家としての安倍晋三をしっかりと受け止める義務が最低限必要です。最低限です。もうそれでも足らないかもしれない。だって信用できるかどうか分かんないもん。その岸田さんはお前がそう思ってるかもしれないけど、安倍晋三のやろうとは思ったことなんで俺は必要やと思わへんなっていう人だっているかもしれないんだから、それを押していや国家として痛みましょうと、痛むすなわち国家として是として評価しましょうと言ってるんだったら、最低限ですよ、
うん、
少なくともあなたが国家として安倍晋三を是として是認する必要がある。でそれを国家の総理大臣として安倍さんの意思を引き継ぐ義務がある、
うん、
引き継ぐ気もなく死の政治利用するなんてことが万が一にもあったとすれば、あなたは土足で人の弔意に踏み込む、なんとも恐ろしい、極めておぞましい、ある種の罪を犯すことになるんですよと。道義的な罪を。 そんな犯罪は避けなさい。さもなければ本当に人間のクズになる。しっかり総理としてあなたが言った通り意思を引き継ぎなさい。それが僕が決めた岸田さんに対して思うことです。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、ということでね、今日僕が申し上げたいのは、賛否いろいろあると思いますけれども、少なくとも岸田さんは国葬にするということ、安倍さんの葬儀を国葬にするということを総理大臣として決めたんだから、あなたは安倍さんの意思を引き継ぐ義務があるということを満点下に約束したことと一緒だよということをご理解いただきたいということを申し上げたかったということですけど、じゃあ安倍さんの意思とは何かということが何かということなんですけど、まあ、これについてちょうどね、はい、リスナーの方からメッセージが来てますからご紹介ください、
はい、沖縄より安倍元首相の死を悼む小さな沖縄そばへの店主です。アベノミクスは完全に遂行したとは言い難く、日本経済はデフレ脱却どころか低迷を続けています。これこそが安倍元首相の心残りではないでしょうか。途中心変わりがあったとしても、最後には積極財政を強く支持し各方面で訴えておられたと聞いています。これこそが安倍元首相の最大の意志であり、何か別の方向にその死を利用して導くことなど絶対にあってはならないと考えていますと、うん、
そう思いますね。私もしっかりこうした意志を岸田さんしっかりついていただきたいと、うん、心の底から記念申し上げます、
はい、そして表現者クライテリオの最新号も発売しております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。